リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この新型コロナウイルスが蔓延している中、皆さんこの礼拝に来てくださって本当に嬉しく思います。もう大変な状況になってきていますね。礼拝をお休みするといったところもいくつもあるんですね。で、どのようにしたらよいのかというのはみんなそれぞれ、悩み考えて決めたことであります。まあ、私たちは皆さんに来ていただいて礼拝をしようと思っています。まあ、今回のこのウイルスのことがいろいろ分かってきたんですけれども、感染力が非常に強いようですね。で、一番はこの飛沫感染というのが多いですね。飛沫感染というのは、まあ、唾液を通して感染するということですね。ですから、まあ、唾が咳とかくしゃみなんかでも感染しやすくなる。皆さん、こう咳をするときにですね、咳するときこう手で覆ってしますよね。これいけないんですよ、最近は。皆さんご存知ですか。これするとここに菌がつくんですよね。で、それで他のところをペタペタ触ると、で、それを触った人がまた伝わるというので、最近は咳はですね、ここですよね、とここに菌があって、で、これは他のところにつきにくいですよね。だから手でしないということですね。で、また唾となると、普通に喋っていても、私が喋っていますけど、唾飛んでいるんですよね。で、それによって感染するということ。だから、まあ2メートル以上、まあこれ2メートル以上離れてるから大丈夫。離れていると大丈夫だと言われているんですね。だから、普通に喋っていても、咳じゃなくても、くしゃみでなくても、菌が飛んでいく可能性がある。というので、皆さん、マスクをしていただいて、万が一自分が菌を持っていても、出ないようにするというのは、愛ですね。またマスクをしていると自分を守るということでもですね。手に菌がついても口から入りやすいですからね。口を守るという意味でもマスクをするというのは自分を守るというのもある程度効果があるんじゃないかなと思うんです。ですから菌がですね、いろいろつくとあるので、皆さん帰ったら手洗いをすることが大切ですね。手についている菌をしっかり落とすということは大切です。ですから、ドアのノブとかですね、取っ手なんかにはついている可能性があるので、それも除菌をしていただきたいと思います。で、なんとかこの状況を早くですね、終えていただきたいなと思います。皆さん、神様に祈りましょうね。早く終えてくださいってですね、私たち健康もそうですけれども、日本の経済、世界の経済もですね、ちょっとこういうことがずっと続くと危なくなっていってしまうということですね。なんとか早く収まるようにですね。でも必ず神様は収めてくださって、ああいうことあったよねって、私たちすごいことを体験したんだよねっていう時が必ず来ると信じております。神様の手の中にあって全てのことは起こるので、これもきっと何か神様が素晴らしいことに変えてくださることだと私たちは信じていきたいと思います。今日も神様の福音を語ります。ね、この中にあっても、いや、私たちは神様に愛されているという確信を強く持ってですね、信じてこの一週間をスタートしたいと思います。今日の聖書の箇所は、放蕩息子の例え話というのでとても有名なところであります。今日もお父さん、今までこの話何回したのと聞かれて、何回しただろうかなと、たくさんしたなって思うんです。外国のある教会、大きな教会の講談にはですね、その説教者しか見えないところに、ルカ15からは話すなという落書きが書いてあるということを聞いたことがあります。本当か嘘か知りませんけれども、でもそれだけこのルカの15章のこの放蕩息子の例えは、 説教されてきている有名な箇所だ。イエス様の例え話の中でも一番有名な例え話だと思うんですね。まあ、それだけこの例え話は優れているというか、福音のこの真髄をよく表している。で、私たちにもよくわかるように語られた、本当に秀逸な例え話なんですね。で、そのところから、今日お話をしていきたいと思います。皆さんも、ああ、この話は何回も聞いたなと思って聞かずに、いや、今日はまた違うように神様は語ってくださると思ってですね、聞いていただきたいと思います。まあ、この、例え話は、三人の人が出てきます。二人の兄弟。お兄さんは、まあ、非常に真面目な人ですね。親の言うことをよく聞く真面目な人。で、それに対して弟というのは、自由奔放な人。まあ、わがままな人。まあ、自分勝手に思うままに生きるタイプの人ですね。その弟が、この、お父さんから財産を分けてもらって、都会に行って、放蕩三昧を尽くしてお金が全部なくなって、もう仕方ないな、と言って、うちに帰ってきた、というお話ですね。で、お父さんは、よく帰ってきた、と言って、すごく喜んで、そしてパーティーをした。お兄さんは、うちに帰ってきて、仕事を終えて帰ってきたら、家の中が騒がしいのでどうしたんだって言ったら、あなたの弟が帰ってきたんです。で、今喜んで、お父さんが喜んでパーティーしてるんですよって言ったら、このお兄さんは怒ってプーッと膨れて家に入っていかなかった。で、お父さんが来てですね、何言ってんだと言って、こう慰めるというお話ですね。このところから第一ですね、三人の人物が出てきますので、この一人一人の人物を今日お話ししたいと思います。第一、弟ですね。弟の受け入れる愛ということです。まあ、この弟は、まあ、わがままな、自分勝手な弟生き方をしています。お父さんから財産をもらって好き勝手にして、本当は一旗あげて、成功して帰りたいと思っていたでしょうけれども、それもうまくいかないで、で、あがいてあがいて、もう仕方ないなと思って、お父さんのところに帰っていこうとしたということですね。まあ、ずうずうしくもよく帰ってきたなという感じがしますけれども、でもこの弟も自分のことをよくわかっていました。今更、どの面下げて、うちに帰れようかと、入れてくれないだろうな、と思うんですね。でも迷って迷って、でも、このままじゃ死んでしまうし、どうしようもないからもう帰るしかないんだと。もう、息子なんて言ってくれないだろうし、そんなん求めても無理だ。でも、ちょっと憐れみをかけてくれて、この召使い、として、まあ、うちの片隅でも、いや、物置の隅でもいいから、そこに置いてもらって、ご飯が食べれたらそれでいい、と思って帰っていくんですね。そうしたら、もうお父さんは遠くからいるこの弟を見つけて、走って、寄ってきて、よく帰ってきたね、と言って、弟にボロボロの服をこういい服に変えさせ、で、裸足だった足にちゃんと靴を履きなさいと言っていい靴を履かせ、そして手に指輪をはめ、これは家族の印というですね。そしてもう一番最上のこの拳、いい肉をですね、使って料理を作って、そして、帰ってきたという喜びのパーティーをしたということですね。この弟はそこまで求めていなかったということですね。もう家の片隅に置いてくれたらそれでいいと思ってたけれども、もう思った以上のこの恵みというか愛というか、それが注がれたということです。皆さん、私たちは 神様のところ、神様の国に行きます。ねえ。もう行けただけで十分じゃないでしょうかね。神様の右とか左とかそんな遠く及ばないですね。もう天国の片隅に折れたらいいなって思います。もうそこに入るだけで十分だですね。でも神様はですね、そうじゃない。まあそういう人、聖書の中に何箇所か、こういろんな人が出てきますよね。38年間、まあこの女性の病気、婦人病で血が出て止まらないという人がいました。で、イエス様に治してほしいと思って、でもなんかイエス様にお願いしますなんておこがましいと言おうか、ずずずしいと、そんなことはできない。そんな自分じゃないと。でもイエス様しか治してくれないから、もうせめてイエス様の着物のそのこの裾の方にちょっとだけ触るだけでもいいから触りたいと思ってですね、それだけでいいかなと思って求めて、もう大勢の群衆がいる中、もうそれに紛れて、ちょっとこれだったらわからないだろうと、せめてそれぐらい触りたいと思って触ったら、イエス様のその衣からというか全身から癒しの力がうわーっと溢れてきて治っちゃったってですね。で、びっくり仰天して、なんだなんだ、イエス様はそれに気がついて、今私を触った人がいます。わかったの？弟子たちそんなわかりません。こんな大勢の人がねいて、こうぶつかったりなんかしてるんですから、誰が触ったなんてわからないじゃないですか。イエス様、いや、そうじゃない。触ったとかね、触れたとか、そういう状況じゃない。ちゃんと、こう、私を求めて触れた人がいるんだ。で、女の人はこう、叱られるんじゃないかなと思っていたら、そうじゃなかった。ね、よかったねってイエス様に声をかけてもらって、もう望み以上の望みが叶えられたということですね。この弟もそうですし、聖書の中にカナンの女、この前祈祷会でお話したんですけどね、カナンの女という人、娘さんが悪霊に疲れて苦しんでいる人、この人がイエス様のところにやってきて娘を癒してくださいって言ったら、イエス様は二秒ももうなく断られるんですよね。子供たちのパンを取ってこの子犬にあげるのは良くないですよ。まあその人犬呼ばわりされたんですけれども、その人は素晴らしい起点を聞かせてですね、いやいや、イエス様、もちろん私は外国人であって、そのテーブルの食卓に座れるようなものじゃないということはよく知っていますけれども、犬であるならば食卓からポロッと落ちるパンくず、まあ、ちゃんとしたパンでなくてもいいですよ、パンくずだけでも私にくださいと言ったんですよね。ただイエス様はその信仰を喜ばれてですね、ちゃんと癒してくださったという、いやいやいや、そんなに恵んでくださらなくてもいいという、それ以上の恵みを神様を与えてくださった、イエス様を与えてくださったということですよ。皆さん、私たち天国の片隅だけでいいって思っていませんか？いませんか？私なんか、こう気が弱いのでそうですけれども、きっと天国に行ったらびっくりしますよ。こんな場所ですか？こんなところですか？私はこう、似つかわしくありませんよ。っていう神様の恵みが与えられるということですよ。もう弟はもう思った以上、願った以上の恵みを得て本当に喜んだことでしょう。私たちもそういう恵みが約束されています。楽しみにしていてください。いや、その恵みをすでに皆さんは得ているんですね。第2のポイント。今度はですね、お兄さんですね。兄の受け入れる愛です。で、このお兄さんは、真面目な人です。まあ、お父さんの言うことをちゃんと聞いて、お父さんのそばにいて、仕事をしている人だったんです。けれども、まあ、この人は、少しやっぱり問題があったということですね。で、このお兄さんというのは、私たちクリスチャンが陥りやすい生き方をしやすい、私たちもこのお兄さんと似ているところがあるということですね。このお兄さんはお父さんの言うことをよく聞いて、そしてその通りにしているんですよ。真面目なですね、人たちで、そういう人たちは真面目に生きているから、神様からお父さんからいいものをくれて当然だと思うん ですね。で、ここで彼は文句を言うんですね。あのわがままな弟になんであんなにいいことしてあげるんですかと。私がね、こう友達に、友達とあのパーティーしようと思っても、あなたは、こう、この小ヤギ一匹すら、子牛、やっぱり牛が美味しいですよね。だけど、ヤギすら一匹くれたことないじゃないですかと。ひどいじゃないですかと彼は言うんですね。私はこんなに真面目に、こんなにやっている。あなたはもっともっといいものをくれるはずですし、くれないのはどうしてですか？あなた間違ってますよ。とですね。神様に、神様、私はこんなに真面目に生きているじゃないですか。こんなにやってるんじゃないですか。なぜこんな目に遭うんですか？もっといいことをしないといけません。神様、あなた間違ってますよ。なんてことは言いませんけれども、心の隅で思っていることあるのではないでしょうか。それに対して、このお父さんは、答えられるんです。31節ですね。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。皆さん、これが全てなんですよ。私はいつもあなたと一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。ということなんです。もうこのお兄さんはすでに神様からもうこれ以上ないという恵みを得ているんです。でもそのことが気づいていない、そのことが分かっていない。まあ私たちもそういう似たところがあります。教会に来て、このようにして真面目に礼拝に出て奉仕をして、そして献金をして、聖書を読んでお祈りして、で、神様からいいものをいただこう。まあ天国に入れていただけるなんてのはもう当たり前で、もうこの地上でもいいものをたくさん得たいと思っている。で、それが得られないので苦しむ。どうしてこのように、どうしてこんなに真面目にやっているのに、なんか正直者はバカを見るじゃないかと。正直に生きるんじゃなくて適当に生きて、そしてこううまい具合にやって生きる方がいいんじゃないだろうかなというような誘惑にこう駆られてしまう。で、それは実はその生き方、その考え方が間違っているのであります。神様が一緒にいてくださるということが私たちの人生のすべてなんですよ。皆さん、神様が一緒にいてくださったらそれでいいんですよ。その他本当は何もいらないし、何も必要としない。そして最後、私たちがこの人生を終えて残るものは何かと言ったら、神様が共にいてくださることだけと言おうか。もうそれだけで十分のほどの恵みを受けているということなんですよ。お父さんと一緒に、こう朝起きて、今日はこれをしてくれとか、これをこのようにしたらどうですかとか、じゃあそれをしてくれと言って、そのように働く、その人生そのものがもうすでに素晴らしい恵みなんですよ。このことがわかるかわからないかですね。私たち、神様一緒にいてくれるならば一緒にいて、私にもっといいことを、もっと素晴らしいものをください。で、嫌なことがないように守ってください。私にはいつもいいことがあるようにしてください。と願っていると、実はそれは間違いなんだということなんです。神様がいつもいてくださる。神様に受け入れられる。神様に愛される。神様に許される。神様の家族の一員となる。神様にいつも見守られているということが人生のすべてなんです。その他のものは、まあ、おまけ。まあ、いいことがあって、嬉しいことがあって、楽しいことがあったら、全部、ああ、よかったなっておまけなんです。お兄さんは、すでに素晴らしいものを得ていたんだけれども、それを知らないで、真面目に生きることによってお父さんに愛される、 お父さんに祝福を受けると思っていた。そうじゃないんですよね。このお兄さんはそれに傷つけたら素晴らしい、多分気づいたんじゃないかなと思いますけれども、私たちそれを気づきたいと思います。神様は皆さんを愛し、すでに素晴らしい恵みを、もうこれ以上ない、もう他に何にもいらないというほどの恵みを、神様の臨在を与えていてくださる。まあ、イエス様のお名前がそうですよね。インマヌエルですよね。神我らと共にいます、あなたと神様が一緒にいてくださいます、もうこれが全てであり、もうこの他何にもいらない、それを得るために人生全部をかけてもいいくらいなことなんだということですね。第3ですね。神様の全てを受け入れる愛。このお父さんは弟もお兄さんも両方とも愛していて受け入れておられるということです。弟だけを愛して、お兄さんはお前はいいよと言ったんじゃないですよね。弟もお兄さんもこう全て愛し許して受け入れられるというのがお父さんであり、神、私たちの神様であります。弟がなぜ受け入れられたのかと言ったら、それはこのお父さんの憐れみであり、お父さんのこの寛容さですね。弟もこの神様のことを、お父さんのことを理解していなかった、もう許されないだろうなと思った。私たち自分が罪人であり、自分がダメな人間であり、自分が汚れた人間であるということを知らないといけません。私たちは汚れた人間ですよ。けれどももっと知らないといけないのは、それでも神様はこんな私を愛していてくださり、その汚れはイエス・キリストによって全て許され清められ、神様に愛されているということを知り、信じ、受け入れることです。弟はそのことを分からなかったんですけれども、この神様のこと、お父さんのことを誤解をしていたんですけれども、でもその誤解そのものも受け入れてくれる、くださるのがこの神様だということ。お兄さんは素晴らしい恵みを得ているにもかかわらず、恵みを恵みとして悟っていなかったけれども、そのお兄さんをそのまま受け入れるのがこの父なるこの神様なんです。私たちがどれだけ神様のことを理解しているかな、どれだけ神様のことを分かっているのかなと思うと、甚だ疑問にあるところですね。けれども、私たちがこの神様が求められる基準に達していなくても、神様は私たちを、そのままの私たちを愛し、許し、受け入れてくださるということですね。この例え話は放蕩息子の例え話と言われています。で、放蕩したのは弟の方ですね。けれども、神様に、このお父さんにとってみたならば、弟もこのお兄さんの方も両方ともそうじゃないよということだったんですね。ですから、この例え話は本当は二人の失われた息子の例え話で、なおかつそれでもその人を愛されるお父さんの例え話。この例え話の主人公は弟でもなく、お兄さんでもなく、本当はお父さんなんですね。私たちがどんな状況にあっても、神様は愛し、受け入れ、許し、救ってくださるということです。まあ、そう言うと、いやいや、それだとなんかこう人間わがままになってしまうんじゃないかな、どうせ許されるから、どうせ神様が救ってくださるから、いい加減に生きた方が得じゃないかな、真面目にね、この教会に行って礼拝に出て献金をして、聖書を読んでお祈りして伝道して、そんな真面目な生活するのバカみたいじゃないかなと思ったら、皆さん、それ間違いなんですよ。そういう考え方は お兄さんの考えが根底にあるとそういう考え方が出てくるんですよ。もう神様が愛してくださって礼拝に出るということは素晴らしい恵みですよ。献金できるというのは素晴らしい恵みなんですよ。聖書を読むことができるというのはもう本当に憧れることなんですよ。お祈りができるんで、あの神様にお祈りしていいっていいんですかっていうことなんですよ。もう神様がいてくださるということで、もうあとみんな、もうおまけみたいなものですね。それを私たちは得ている。この礼拝に皆さん出られるっていうのは本当に素晴らしいことです。ねえ。なんかこう不自由ですよね。マスクしないといけないし、何か外に気楽に遊び行こうなんて気持ちにならない。まあ家にいてじーっとしているしかないのかな、みたいな重苦しいムードですよね。でも、それまでこういうことがなかったら、ない時は自由に生きていましたね。自由に楽しく遊びに行って友達とお話をして買い物に行って自由に何の束縛もなく生きていました。あの時がいいな、あの頃良かったなって思いませんか？でも、この一週間前、二週間前、一ヶ月前、ああ、私は幸せだって皆さん思ってました？思ってませんよね。あれが足らない、これが問題だと思っていたんですよね。でも今から考えてみると、あの何もなかった、あの普通の平凡な毎日っていうのが、やっぱり良かったな。あれがいいなってわかるんじゃないですか？ね。まあそういう意味で神様は、あの平凡な日々が、あの単純な日々が、何もない一日一日がどんなに素晴らしいものなのかを、まあこれを通して教えられているとも言えるのではないでしょうか。神様は皆さんのそばにいてくださり、皆さんを愛してくださっています。そして楽しみにしていてください。皆さんが思う以上に素晴らしい恵みを神様は用意してくださっています。神様を信じて、この一週間も神様と一緒に生きてまいりましょう。お祈りをいたします。神様、私たちのような罪人を、汚れたものを愛してくださり、受け入れてくださり、ありがとうございます。こんなに小さなもの、取りに足らないものを、顧み、覚えていてくださり、意識してくださっていることに本当に驚くばかりであります。イエス様によって、すべての罪を許し、救ってくださったことを心より感謝をいたします。私たちはどれほどあなたの愛が大きいか分かっているでしょうか。どれだけあなたの愛のことを理解しているでしょうか。疑問です。この二人の兄弟のように誤解しているところ、間違って思っていることもたくさんあることでしょう。けれども、あなたはこの二人の兄弟をそのまま愛し受け入れてくださったように、そのような私たちをも愛し受け入れてくださっています。心より感謝をいたします。あなたに愛され、あなたが私たちといつも共にいてくださるこの恵みを感謝して、この一週間を歩んでいきたいと思います。あなたと共に生きれる、この毎日、一日一日を心より感謝をいたします。新型コロナウイルスが蔓延して、私たちは今恐れの中にあります。どうか私たちを顧みてください。この日本を顧みてください。この世界を顧みてください。ウイルスからお守りください。そして一日も早く、この状態が解決するように、あの元の平凡な一日一日に返してくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では、聖書の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。